6月22日、質問3日目、大本芳子議員、倉敷ライフキャンパスについて。問い、本市は平成6年にライフキャンパスの用地を購入し、その後、作陽大学の学生用にマンションを建てた。その際、市は財政負担のかからない公有地信託制度という手法を用い、それを中国銀行に委託した。この事業の平成21年度末現在の借入債務は11億3900万円余りで、平成32年3月の信託期間終了時、数億円程度の赤字が残る計算になる。赤字の付けを税金投入という形で市民に回さないよう、どういう手立てをし、中国銀行にどのようなアクションを起こすのか、また検討委員会の必要性は。答え、今後の対応について事業としては利益金が出ている状況であり、本市としては引き続き事業を継続していく必要があると考える。このため公有地信託の受託者である中国銀行に対し、学生はもとより外国人留学生や社会人にも入居を促進し、収支が改善されるようしっかりと要請していきたい。また検討委員会については現時点では考えていないが、必要な報告は議会にしていきたい。磯田俊康議員、住宅政策について。問い、1、本市で策定中の倉敷市住生活基本計画の策定状況は。2、本市の住生活を語る中で市営住宅の増築改築が叫ばれて久しくなるが、市民の市営住宅入居への要望は年々増加傾向にある。この基本計画の中で、提供戸数なども含めた今後の市営住宅の方向性をどのように考えているのか。3、高齢化の進む中、高齢者専用住宅を望む声も日増しに大きくなっているが、基本計画の中でどのように考え進めようとしているのか。答え、1、本市では基本計画を昨年度から2カ年で策定しており、現在は安心安全な住生活の実現を目指し、住宅政策の基本方針と具体的な施策の検討を行っている。今後パブリックコメントを実施し、市民の意見を取り入れ最終的な計画にしていきたい。2、基本計画の中で市営住宅の需要推計を行い、市民ニーズを反映した戸数を提供していきたい。3、高齢者向け住宅の整備目標についても基本計画の中で検討しており、今後高齢化社会に対応した住宅の普及を図り、安心して居住できる賃貸住宅の確保に努めたい。藤井翔介議員、子ども医療費助成事業の通院医療費無料化への拡充について。問い、民主党の参議院選挙公約には子育ての財源は確保し、すでに支給している子ども手当を1万3000円から上積みする。また上積み分について地域の実情に応じて子どもの医療費の負担減などの現物サービスにも変えられるようにするとある。今後の国の動向もあるが、子ども手当の現物給付として子ども医療費を市の裁量として国が認めた場合、対象年齢を含め要望の高い子ども通院医療費無料化を実現できないか。答え、民主党の政権公約は財源の確保や実施時期について明確になっておらず、今後検討されると聞いている。このような状況の中で自治体の裁量により子ども手当が現物サービスとして認められた場合には、医療費の負担軽減になり、本市の財政にも非常に有効である。全般的な状況を見て、他のサービスとのバランスや医療受け入れ体制の整備の状況を踏まえながら、通院医療費無料化拡大の実現に向けて、しっかり検討していきたい。田木君夫議員、入札制度の改善について。問い、本市が委託する公共サービスや 物品購入について、入札制度の中に最低制限価格制度が採用されていない。よって安ければよしとするダンピング入札が行われていると言われている。この状態を放置すれば、住民福祉の増進を図る役割を果たすべき自治体が、市民に対し公的責任が果たせなくなる事態に至り、容認できない。また、法的根拠についても、地方自治法施行令の改正で可能となっており、他の自治体ではすでに採用されている。本市でも採用すべきでは。答え、本市ではダンピング防止や、契約内容に適合した適正な履行を確保するため、委託契約のうち、測量、建設、コンサルタント業務などに最低制限価格を設定しているが、それ以外の委託契約については、業務内容が多種多様であり、一律には最低制限価格を設定していない。一方、物品の購入契約の場合は、履行の時点においての検査により、履行が確保されるため、最低制限価格の制度の適用がない。今後、制度の適用が可能な清掃業務などの請負契約について、研究課題としたい。